Hey, all you have to do is to listen to FM Gig.
Oh,
go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第109回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。
今日も心の琴線に触れる感動的な作品をご紹介してまいります。どうか心を解放してお話に耳を傾けてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけ。
さあ、秋も深まってまいりました。秋というとね、空気も澄んで気分のいい時なんですが、意外に落ち込むことも多い人がいるということで、私ね、最近もうどうして自分ってこんなにダメなんだろうなと思うことが多いんですが。
そうなんですね。
そうなんです。友香さん、直子さんはそんな時ないですか。
ありますよ、もちろんね。
はい、あります。
ね、力強くありますと言っていただいたんですけどそんな時にね、自分でこうシフトアップする方法って何かありますか、友香さんは。
そうですね、私は小さい時から、
うん、
動物、犬とか猫に聞いてもらってるんです
よ、は
い、
あら。
で、あの、ちっちゃい頃はよく泣いたら猫が涙、ね、舐めてくれたりしますよ。
空気が読める猫ですね。
で、今はあの愛犬に聞いてもらって、
はい、
その後は抱きついて寝てます。
あら。
そしたら大体も復活してますね。
あら、 最高のセラピストですね。
そうですね、
ドッグセラピーっていうんですかね。
あ、そうかもしれない、ね、多分犬は波動を感じてくれてると思うんです
けど。あら、本当ですか。
今飼ってらっしゃいますよね。
ええ、思います。
なおこさんはどうですか、はい、シフトアップする方法といえば。
そうですね、あのとっておきっていうわけではないかもしれないですけど、割とノリのいい音楽を聴くかな、
はい、あ、
ノリって言ってもその、
はい、
うん、ディズニーとか。
あ、いいですね。
そうですね、あのアンダーザシ、あのリトルマーメイドのアンダーザシーとか。あ、
ノリがいいですよね、はい、
アラジン の, あのジーニーが歌う曲があるんですけど。
その時歌うんですか、一緒に。
ちょっと口ずさんだりはしてますけど、
いいす、ね、
体が、ね、自然に動くんですよね。あのすごいダンスじゃないですよ、あのこうなんかノリがこう頭を振ったりして、
へ、
それで気分が変わるかなと。
でもね、そんなに、はい、あのテンポのいい曲を聴こうっていう時は、うん、あのそんなに落ち込んでないのかなと思っちゃったりするんですが。
うん、そうですか。
ね、だから普段からそんなに落ち込まないのかな。いいな。
いやいや、なかなか。
ドッグもいないし、音楽もね、あのそんなに聞かないので、今日はともかさんの朗読で癒されようかなと思います。
よろしくお願いします。うまいですね。
ありがとうございます。では今日の作品の紹介をお願いします。
はい。はい、前回もご紹介しましたが、愛しかぐや姫という作品です。
そうですね、
はいはい、作者であるお母さんと娘さんとの闘病生活を綴ったお話です、うん、今日はね、はい、転院してからの入院生活の様子を朗読します。
病院を変わられて、
そうです、
であの本格的に治療に入るというところから、ね、ということですね、はい、わかりました。
皆さん聞いていただいたら、
はい、
ご家族をはじめ幸ちゃんがいかに前向きだったかお分かりになると思いますので。
あ、なるほど、
聞いてほしいなと思います。
そうですね、はい、前向きに病気とに向かう気持ちなどが綴られているということなの で,
なので、
あ、じゃあ私もそれを聞いて前向きになれますかね。
お願いしますね。
わかりました、
はい、聞いてください。
頑張ります。
はい、
じゃあね、聞かせていただこうと思います、はい、ではともかさんお願いします、はい。
転院。明日は転院という12月17日。これからは学校から遠くなるので、友達がたくさんお見舞いに来てくれました。街はクリスマス一色という時です。売店でカメラを買い、お見舞いにもらったツリーを膝に乗せて、はい、チーズ。これが友達と一緒に写した最後の写真となりました。とてもいい顔をしています。12月18日、阪大に転院。今日から母と娘は24時間一緒です。個室なので旅行に行った気分で少し心が軽くなりました。まず2日後に始まる抗がん剤治療について説明がありました。頭の中にできている病気を治すため、ちょっとしんどい治療するけど大丈夫かな。副作用として髪が抜けるけど、治療が終わればまた生えてくるし、年頃の女の子ですから先生も慎重でした。ところが心配ご無用とばかり、本人はあけらかん、周りは肩透かしのようでした。まずは第一難関突破。化学療法をしてみて、人には個人差が大きいことが分かりました。一番気にしていた吐き気が全くないのです。生徒剤が 100% 効いているということです。ですからメニューが充実している阪大食堂を利用して、お寿司、おうどん、うな重をテイクアウトして病室へ。称して阪大グルメツアーの毎日でした。毎日来てくれる主人にメールで出前注文。マクドナルドにケンタッキー、たこ焼き、餃子と、まあ病人がよくこれだけ食べられるもんだと感心します。投与しているステロイドは 食欲増進作用があるので、もともと大食漢の幸は怖いほど食べます。こんなこともありました。お昼に鶏の唐揚げを食べたいというので、売店で1パック買い、飲み込む力が弱っている幸のため、1センチ角のサイコロ状に切り、爪楊枝で食べさせていました。お茶を入れるため、一瞬目を離しました。次に見たときは、顔は紫色。慌ててナースコールをし、看護婦さんが吸引しましたが、サイコロは出てきません。素人の私にも、これは危険な状態とわかります。その時、看護婦さんが幸を起こし、背中を思い切り叩きました。すると、サイコロではなく、赤ちゃんの握り拳大の唐揚げが飛び出して、一件落着。目を離した隙に、私のお昼にと思い、残しておいた一つを口に入れたらしいのです。普通なら、何でもないことでも、飲み込むことに障害のある病人にとっては、命に関わる一大事でした。本人曰く、普通の大きさのが食べたかった。唐揚げにご用心。このニュースはすぐに病棟に広まってしまいました。メリークリスマス。1回目の化学治療が終わる頃、クリスマスがやってきました。病棟では研修医の先生によるクリスマスイベントがありました。面会コーナーに行ってみると、慎吾ママのコスチュームの先生が、おはーと歌に合わせ踊っておられ、治療中の子どもたちも元気いっぱい大喜びでした。ふと周りを見ると、車椅子に乗っているのは幸一人で、以前と全く違う自分、違う世界に気づいたのか、声を押し殺して泣き始めました。私もこれからどうなるのか不安で涙が止まりません。急いで病室に戻りました。思えば今日は友達を家に呼び、クリスマスパーティーの予定でした。友人たちはどこでパーティーをしているのでしょうか。そして来年は、もう暗くなり始めた病室で二人で声を上げ泣きました。12月28日、3時間ほど自宅に帰らせてもらいました。お正月は治療の副作用の出る頃なので、病院から出られないからです。24日ぶりの我が家でしたが、歩くことはもう全く不可能でした。1ヶ月前はごく普通にこの家から通学していたのに、今はソファーに横たわることしかできず、それでも家の中を懐かしそうに見ている我が子が不憫でした。例のブーツは箱に入ったまま玄関の片隅に置いてありました。あのブーツあげる。妙に塩らしい幸の言葉に姉は戸惑い気味でした。私は病院に持って帰るものを買いに近くのスーパーに行ったのですが、街はもうお正月ムード一色で、今の私たち親子には無縁の光景に愕然とするのでした。ハッピーニューイヤー。平成13年元日、21世紀です。朝起きると枕の周りは真っ黒。ついに脱毛です。枕の周りの髪を取り除き、ポニーテールの付け根を持つと、馬の尻尾のような髪の束が私の手元に残りました。落ち着いて、震える自分に言い聞かせました。一呼吸置き、やったね、悪い病気が 髪と一緒に体から抜けていくよと明るく言うと、幸も笑っていました。地肌が見えるまで一瞬でしたが、いつもと全然変わらない様子。またまた難関突破。それにしても我が子ながら強いです。これなら戦えます。主人にメールしました。至急ガムテープとくるくるの粘着ロールを買ってきてほしい。スーパーの日用品売り場にあります。元旦早々、娘のためにそんなものを買わなければならない切なさ。父親としてどんなにつらかったことでしょう。この日、年賀状の代わりに友人にメールをしました。明けましておめでとうございます。阪大戦士はお正月も返上です。今は脱毛との戦いですが、これも回復への道のり。泣いてなんかいられません。涙は20世紀に置いてきました。ここなら拘束もなし。カツラは茶髪、金髪、交互期待。今年もどうぞよろしくお願いします。横から幸が一言加えました。お見舞いは髪が生えてからにしてね。入院患者の大半は外泊中、外来も休診。静かな病棟でゆっくりした時間が平穏に流れるお正月の三が日でした。希望。お正月気分も抜けて、病院の様子も平常通りになった1月7日、外出許可が出ました。昨夜から、うどんすきが食べたいと楽しみにしていました。朝食を終え、大急ぎで帰宅。もちろんお目当てはリクエストのうどんすき。家族でお鍋を囲んでいれば、依然と何ら変わりありません。でも団らんはつかの間。シンデレラのごとく9時の消灯までに病院に戻ります。まだ外泊の自信がないので慌ただしい帰宅ですが、やはり家はいいものです。そして12月に行った化学治療終了後の検査の結果をもとに、先生から説明がありました。腫瘍は大きくなっていない。進行が止まっている。これは効果があったということです。治療方針を根治に向けましょうと言われました。嬉しいことです。真っ暗なトンネルの中で針の先ほどの明かりを頼りに化学治療をしたようなものです。もし何の効果もなく進行を止められず、今回で打ち切りならば、娘はただ髪を失っただけでした。治療の前に、ご自分の子供さんが同じ立場に立ったら化学治療をされますかと聞きました。先生は、多分しないでしょうねと答えられました。先生の言葉から、素人の私にも限りなく厳しい状態であることが察知できていました。でも今回に関しては腫瘍に勝ったのです。脳外科の先生が言われました。彼女は今土俵際で踏ん張っています。彼女の生命力を信じて希望を持ちましょう。 土俵際から足が出ない限り黒星はつきません。頑張れ幸。友人にメールしました。治療効果あり、必ず治して家に連れて帰ります。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Naira Tomoka さんの朗読で愛しかぐや姫をお聞きいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Tomoka さん頑張りましたね。でもね、今回は治療に向かう前向きな気持ち、さちちゃんの唐揚げのくだりとかはね丸ごと食べたかったって。
かわいいですよね。
かわいいですよね、はい、でもなんか阪大病院のこれ病院食ってないんですかね、あの患者さんの。
おそらくあるでしょうね。
それよりプラス食べる、
プラスすごく大食感なんで、プラスアルファで多分食堂のお食事を召し上がってにもかかわらず、はいね、お父さんにマクドナルド検
索。そうですよね。
出前注文
すごいな。
すごいですよね、
まあ、病院ってカロリー計算されてる、
ね、そうですよね。でもそれ以外に食べてもいいっていうことですよね。
そうです
ね、ね、普通でもこの病状だったらこの食事っていうことで病院の献立決まってますけど、それ以外にこんなに食べていいんですね。
さちちゃんは多分制限なかったのかなと思うんですけど。
あ、なるほどね。そういう病状だったということですね、
はい、ですよね。でも病院で、ね、はい、食べられない子よりは食べてくれる方が、
そうです、もう食べれる方がいいですよね、うん、私もでも最近娘が入院したんです、あのちょっとした病気でね、はい、で病院食美味しくないんでママ買ってきてって言われて、で本当はいけないんでしょうね、あの私が買ってきて病院食私が食べてたんですけど。
そうなんですか。
あのすごい美味しくて、そうなんですよ、すごい美味しいなこれと思って、ね、はい、あの全部平らげてで看護師さんが取りに来て今日は全部食べたの偉いねってママがなってましたけど、でもね、さっちゃんはそれプラスアルファ食べるということですね。すごいです。
可愛いですよね。
可愛いですよね。
食べたくてしょうがないんだ、ね、はい、
もう本当に可愛い様子ですが、なんこさんどうですか、この今日の作品聞いていただいて。
今日の作品ね、
はい、
もう希望があ
って。そうですよね、はい、うん、
あとこの名言が多いっていうか、
はい、
涙は20世紀に置いてきました。
あ、本当ですね、このお母様が書いてらっしゃる、
は
い、
そ,
ね、
はい、それとさっちゃんがお見舞いは髪が生えてからってるとかわいい、か
わいいですよね、ね、やっぱり女の子だから ね, ね、はい、ね、髪がない様子を見られるのはちょっと嫌なのかもしれませんね、そういう、乙女心なんかも描かれていて、いいですよね、
はい、なんかいい親子関係だなと。
そうですね、24時間
明るいですよね、まあ、時には涙されてますけど、前向きだなと思って、
ね、そうですよね、髪の毛がいっぱい抜けちゃった時も、ね、病気が髪と一緒に外へ出たよっていうのも、これも名言ですよね、
はい、
そんな風に考えたらいいんだなって、この作品に私も前向きな気持ちを
よかったです、
いただけていいなと思います、はい、じゃあね、後半もまたこの作品についてお話をお伺いしたいと思います、はい、今日は平友香さんに愛しかぐや姫をお読みいただきました。ありがとうございます。
さあ目を閉じたら、
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいく
ルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。さあ今ね CM ナレーションをお聞きいただきましてそして皆様お気づきでいらっしゃいましたでしょうか。ジングルが今日から変わっております。ともかさんとなおこさんの声に変わっておりまして、はい、少し音楽も変えてみましたが、ね、はい、はい、で今ね録音したばっかりなんですがともかさんいかがでしたか、録音を経て、
ね、もう、はい、最初から緊張しましたね。
そうですね、
一発撮りだったので、はい、あのよくテレビで見るじゃないですか、はい、一発撮り、
はい、
うん、あの気分でしたね、まあ、全然違いますけれど
手に汗握る
握りました、はい、久しぶりに緊
張しました。たった一言ですけどね、
はい、難しかったです、は
い、難しい、でもなかなか素敵に撮れてましたよ、
はい、ありがとうございます。
直子さんはどうですか。
いや緊張しましたね、なんかやっぱり、うん、どうだ、なんていうか、もっと柔らかく言いたかったなって
でもね一発 OK だったんですよね。
すごいですよ、
はい、
ありがとうございます。
一発 OK で声も素敵だと、
可愛い声ですね、はい、
プロデューサーに褒めていただきました。はい、なのであのまずはね OK ということでございまして、これからねリスナーの皆さんにはこの声で慣れていただけたらなと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、でね、今日読んでいただいた愛しかぐや姫、はい、6回シリーズの、はい、今日は2回目ですね、ですね、はい、じゃあちょっと予告をこれから、次回もねこの作品を読んでいただくんですが、はい、これからちょっとどんな展開になるのかちょっとだけヒントをいただけますか。
まあこの後ちょっといろいろあるんですけども、はい、やはりあの幸ちゃんが前向きでお母さんが懸命に支えていただいている様子を、はい、これから朗読させてもらうので、
はい、
ぜひお楽しみにしていただけたら嬉しいです。
そうですね、はい、だからね今日の回も私が前向きになる
そうです
ね、内容でしたねって言いましたけれども、はい、きっとねあの生きていく上ではいろんな辛いことが私たち今のところ健康ですけれども、うん、ありますけれども、でもそんな辛いことがあった時もこの母子のように強い気持ちで前向きで生きよう、そんなメッセージにあふれている作品ですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。私も見習いたいなと思います。日頃からね後ろ向きになっちゃうことが多いんですけども、
同じくです、
はい、なんかね私の方法じゃないんですけども、はい、一番こう後ろ向きになった時にいいのはあの今日仕入れてきたばっかり の,、はい、あのものなんですけど、はい、今日あったいいこととかあのいいこと日記っていうのをつけてみたらいいことを思い出すだけでも明るい気持ちになるので、
確かにそうですね、
はい、あのいいこと日記をつけてみたらどうですかって今日ね素敵な人から教えていただきました。
どなたでしょうか。実践させてもらいます。
あ、そうですね今日 の, あの教室の生徒さんから、はい、もうとっても ね憂鬱な毎日なんですって言ったらあのそんなこと言ってないで前向きになる方法を教えてあげるねって教えてもらったら
嬉しいですね。
そうなんです。でも本当にねもうその皆さんといることだけが私にも救いなんですって言ったら、あのそんなこと言わないで頑張りなさいと言ってもらいました。この番組もね皆さんの何か力になれればいいなと思っていますので、はい、今後もよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、お願いします。
この番組のパーソナリティはお話プレゼンター吉田恵美と
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けしました。
明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。